ミューゼスクレシネマ楽しもう映画の秘密。はい、フリーマオフィスの中村真理さん、
はい、
今月もよろしくお願いします。2月のおすすめは、
はい、3月10日に公開の恋するシェフの最強レシピという作品なんですけれども、久しぶりにちょっとロマコメを持ってきました。
ねえ、
はい、
なんかしかも、
はい、
これ中国映画ですか？
はい、そうですね、
中国映画、
はい、
中国って食べ物、
はい、
自信を持って、
はい、全世界にね、おすすめするそうですね、
もうね、いろんな料理もね出てくるだけで、
そうなんですよ、もう全部美味しそうで、なんかもう食べてると、あ、見てると食べたくなっちゃう、
そう、見てると食べたくなる、はい、もう自分たち食べてるんじゃないか
って、そうですね、
意外と俯瞰でこう、
はい、
上からガッて取ることが多かったじゃないですか、
うんうんうん、そうですね、
あのいつも見慣れてる路線、あのなんだ、目線じゃなくて、はい、すごい、あ、全体像を食べ物を、
そうですね、
取ってくれるのがなんか嬉しくてですね、
食べてるところとかもちょっとね上から映してるシーンとかもあって、うん、面白い、結構絵が多いかなっていう、
そう思いました、うん、食いしん坊にはたまらないしあのロマンス好き、
ね、そうですね、
ロマコメ好きにもたまらないような映画だったんですけれども、
はい、
しかも、
はい、
あの出ている俳優さん
が、そうなんですよ、まあ、言わずと知れた日本でも大人気 の、 あの金城武史主演ということで、
うん、
あのまあ、台湾出身の有名な俳優さんかと思いますけれども、うん、今回はちょっと偏屈で傲慢な、
うん、
ちょっと料理にうるさい実業家役ということで、う
ん、でしたね、
はい、
はい、
で、この実業家ジンがあの買収しようと訪れたホテルで、うん、まあ、ひょんなことから出会ったションナンという女性がいるんですけれども、うん、実は彼女が、すごい、すご腕シェフというか、
うん、
はい、まあ、普段は突拍子もないトラブルメーカーな女性なんですけれども、うん、料理にはすごくこう、
センスが、
天才的なセンスがあって、
ね、
で、彼女が作る料理だっていうことを知らずに、ちょっと料理にすごく最初は惚れ込んでいく。
うん、
だけれども、だんだんお互い、もしかして、このうるさい注文してくるやつはあいつなのかと。うん、もしかしてこの料理作ってるのってあの変な女なのかみたいなところから、うんうん、ちょっとまあこの2人のロマンスがっていう作品なんですね。
なんかこれって原作ありなのかな、ちょっとなんかあまりにもちょっと漫画、
はい、
あのね、日本で言うと
漫画っぽいですね、
そう、漫画的に漫画っぽいです、ストーリーが
はい、はい、
こう嬉しい展開をしてくれるので、
うん、もう本当に王道中の王道のラブコメというかロマコメというか、う
ん、見ててなんか安心だし嬉しいんだよね、
うん、
な
ん
か
でそれでいてやっぱ撮り方とかもすごく上手だし、うん、あの金城武史の、
うんうん、
そのなんかいろんな表情が本当に見れるんですよね、
そうですね、
こういう役もやるんだっていう、
うん、そうですね、うん、なんかね、あのアクションばっかりやってるかと思ってたら、
ねうん、
これかなり金城武史、
うん
うん、ファンにはたまんない映
画じゃない、たまんないと思います、なんかちょっと最初はツンデレというか、
うん、
まあ、あのね、割と固い役が、
そうそうそうそう、
なんかだんだんだんだんこう
ちょっと自分のだから、あ、まあなんかその富豪としての地位を、うん、キープするためにそうやっているというのがよく分かって、う
ん、でだんだ ん, だ ん, だ ん, だん人間的な部分も出てきたり、
うんうん、
そういうところいろんな表情が見れてすごく面白いんじゃないかなと思うんですけれども、うん、
あとやっぱり料理もそうだけど、
はい、
なんかアイテムの使い方が、
はい、
私が気に入ったのは、
はい、
こいつですかね。
あ、そうなんですよ、チョウ・ドンユイ演じるあのションナンの飼ってるワンちゃんが、
はいはい、
ブルテリアちゃん、
あ、ブルテリア、
はい、ね、また可愛いんですよね
可愛いって言っていいんだろうかっていう、
ブサカワ系のワンちゃんなんですけど、ね、まあそのね、そのワンちゃんがちょっといいところでいい味を出してるっていう、
そうですよね、はい、そう、だからこのなんだチョウ・ドンユイさんって、私だからこれで初め、この映画で初めて見たんですけど、特に最初は、うん、美人でもないし、
ヒロイン顔じゃないですよね、
そう、よくよくよくぞまあっていうような抜擢なのかななんて思ったりしてたんですけれども、
ヒーローとかラバーズ のチャン・イーモ監督 の、うん、あのサンタシの木の下でっていう作品でデビューして、うん、すごく一気に火がついて、
うん、
中国13億人の妹と呼ばれるくらい 愛されている大人気の若手女優さんなんですけれども、あの日本のあのスタンドバイミードラえもんっていう作品、うん、あれでも静香ちゃんの吹き替え、中国吹き替え役とかをされてたりとかで、本当に今まだ25歳なんですけども、うん、あの大人気の女優さんなんですよね。でも本当にあの、まあ、今回は金城武さんとのなんか18歳くらいの年の差、うん、恋愛みたいな感じで、うん、あの劇中でも大体そのくらいの年の差みたいな感じで演じてると思うんですけど、うんうん、全然その差を感じさせない。
あ、そうね、うん、そうね、そうね、なんかね、とにかく、ちょっと映画女優という認識を覆すような表情をしてくれる人だなと思います
、うんうん、そうですね、結構いわゆる変顔とかを披露してたりとか、
うん、目がね、こういうふうにこう、はい、なんていうのかな、ニコちゃんマークみたいに、あ、
漫画の本当に笑った目みたいな
になるってちょっとある意味愕然としたんですけどすごいと思って。
そうですね、うん、だからすごくこう目がパッチリしてて鼻が高くてみたいな、うん、あの中国美人みたいな感じでも全然ないんですけども、うん、
全然ないよね。
本当に何だろう、愛嬌があって、うん、なんか見てるうちになんかすごい可愛いなっていう風に思って、うん、あの思わせられるような魅力のある女優さんなのかなっていう風に思いますね。
そうですね、うん、本当にそう思いました。あのこのチラシの裏には、はい、そのニコちゃんマークになってる顔も載ってて私は嬉しいんですけれども、
はい、
どっちかっていうと涙の顔の方が似合うような女優さんだなと思ったんですが、はいはいはい、
うん、
まあ、とにかく見ているうちにそのなんか料理のね、達人、うん、女性シェフとしての一面と、
はい、
あとはなんだか普通の恋しちゃっている女の子みたいなところも、うん、ね、どんどん、それからあと、うん、脇役と言っていいのか、その友達たちの役の人たちの使い方も、はい、
そうですね、
面白かったし、
はい、あの後半で出てくる、うん、あの実はこの実業家陣にお抱えシェフがいて、うん、であの日本でも有名なあのリン・チーリンさんなんですけども、うんうん、そんなあの自分と正反対みたいな美人シェフで、自分の料理をすごく気に入ってくれてたのに、うん、あのいるんじゃないみたいな、やきもち焼いて、うん、で2人がちょっとバチバチっとしてっていうところから、またいろいろちょっといろんなことがあって、
展開があったりね、
そうですね、っていうところで、まあ、あの本当にね、あのお料理もすごく豪華で、うん、なんかそれだけでも見てて楽しめるんですけども、やっぱり話の主軸としてある2人のロマンスの行方はというところで、
はい、
はい、ちょっと3月、2月、3月バレンタイン、ホワイトデー等々ありますが、ちょっと甘い感じの作品はいかがかなというところで、う
ん
う
ん、ですよね、
はい、
はい、あと私ね、なんかね、あの犬が、お散歩に行くシーンで、はいはい、あのうまいところで、はい、用を足すんですけども、
そうなんですよね、
それがどうやったんだ
私もそれ思いました、
CG って思いながら、すごくそういうのも、だからそういうのがアイテムとして気に入っちゃったんですけど、
ね、あれも不思議ですね、うん、あそこでさせたんですかね、
そう、どうやって撮った、いや CG かなと思ったんですけど、私は違うのかな、ほらもう今やもう何でもできるじゃないですか、
まあですね、何でもできますからね、
うん、あとなんかちょっとこう幻想的なシーンも、うんうん、作り込みも可愛かったし、
そうですね、そうですね、
いろんな意味で楽しめる、
うん、そうですね、はい
はい、そんな映画でした、
はいはい、ぜひぜひ、3月10日より新宿武蔵野館ほか全国上ロードショーとなっておりますので、劇場でご覧いただければと思います。
2曲目は、
はい、本作の、挿入歌お聴きください。
読書紹介コーナーリブル、
はい、2018年2月におすすめしたいのは、アトーダ隆のチェーホフを楽しむためにという文庫本です。あ、新潮文庫、新潮文庫の100冊っていうあのキャンペーンやってた時に、新潮文庫を100冊読んでシール集めると、あの時計がねもらえるっていうんで、私集めちゃったんですよ100冊で、その時計が3択で、夏目漱石の柄か、太宰治の柄かパンダだったんですよどれを選ぶ皆さん、もちろんパンダだよね、パンダ選んで、で未だにみんなに可愛いって言われるんですよ、しかもほら 去年のニュースでパンダが生まれたとかさ、すごいタイムリーだって。だって夏目漱石とか時計の中から覗いてたり、太宰とかがこうぼーっとこう時計の中にいたら嫌じゃん。あ、ちょっとその話じゃないんですけど、阿藤田隆のチェーホフを楽しむためにっていうの、すごい面白い、文庫本でした。チェーホフね、言わずと知れたロシア、ね、の作家ですよね。劇作家です、うん、三人姉妹、カモメ、ね、桜の園、名作。いまだに日本人はね、日本は結構、チェーホフを上演する、率がすごく高い国として、ロシアでも有名らしいですけど、この阿藤田隆のチェーホフを楽しむためには、阿藤田流にチェーホフのことを想像して書いちゃってるんですよ。いろいろ多分すごいたくさん資料当たってると思うんですけれども、その当たった資料から、だからこんなことだからこうだったんだって推察するところがすごく面白くって、前半はチェーホフという人物の家族構成から、想像の翼を広げていろいろ推察してくれるけど、それが面白いんです。作家の兄がいたとかね、作家の兄を尊敬しながらもふふんと思ってたとか、あと、生活のために最初文を書き始めたとか、つまりは、お金がもらえなくて作っちゃ作家じゃないみたいな感じで思ってたとか、それから、作家じゃやっぱり、安定しないから医者の免許を取ったとか、そんなような、とってもなんていうかな、今生きる私たちの身近な存在としてチェーホフをこう考えさせてくれるように、書かれてます。阿藤田隆のチェーホフを楽しむために。チェーホフって面白い家族構成だったんですよ。2人兄がいて、アレクサンドルとニコライという、それからチェーホフでしょ、それから弟2人、だから5人男ばっかりで、もう1人妹でマリアっていう妹もいたっていう、だから6人兄弟の中の真ん中の子だったんですね。そういう家族構成からもチェーホフを読み解いたりしているので、阿藤田隆のチェーホフを楽しむためにはめちゃくちゃ、おすすめです。ということで、2月の3曲目は春待ちソング、南谷あさこで記憶の扉。 Radio City